どうぞご着席ください。湘南音調協会の酒井と申します。今日は皆さんとこうして礼拝を共にできますことを本当に感謝をしております。昨日連合婦人会がここで持たれて、本当に豊かな会を持つことが許されて、そしてたくさんの婦人方の証しの言葉をいただいて、私は非常に心燃えております。本当に昨日からずっと心が燃えております。皆さんと今日本当にそれを分かち合うことが許されればと願っております。で今日は、10月31日の宗教改革記念日を覚えての礼拝ということで、本当にそのことを覚えながら御言葉を解き明かしをしたいと願っております。で宗教改革の三大原理と呼ばれるものがありますね。聖書のみということ、そして信仰のみ、信仰のみというのは私はもっと恵みのみというふうにも言いたい思いがありますけれども、本当に聖書のみ、そして内容原理としての恵みのみと、でもう一つあまり取り上げられることない、そんなこともないかもしれませんけども、私自身それほど聞いたことがなかったものとして、万人祭司制の原理というものがあります。万人祭司って、私はもう本当にこのことをもっと勉強したいと思って、一時期、研究をして、そして一つ研究などもまとめたものを改革派神学にも載せていただいたことがありますけれども、今日はこのことに特に注目したいと思いました。万人祭司ということで、それは元来信仰における神の前での身分の平等ということを教えるものであります。つまり祭司階級とそうでないものの区別というものはもうないんだということですね。もう祭司は必要ない、それは神様と誰もが直接つながることができる。で中世におきましては、宗教改革以前におきましては、これとは全く逆の教会観というものがありました。中世におきましては、聖なる教会というものが、で汚れた世俗って、聖なる教会と汚れた世俗の間にはもう線引きがなされていると、それはもう根本的な違いなんだと、そういうふうにして見なされておりました。しかしルターが本当にこのもう腐敗してしまったローマ教会の聖職者位階制度に対する激しい批判を込めまして、そのいわゆる聖職者と呼ばれていた者たちと本当に世俗の者たちと、そういうふうに呼ばれていた者たちの間の区別というものはもうないんだと、一切の身分上の差別は存在しないんだということを主張しました。聖書によれば、我々はもう皆一つの洗礼、一つの福音、一つの信仰を持つ同じキリスト者であります。すべてのものが性別された祭司として神様に仕える、そういう存在であるんだということが再発見されたんですね。そしてルターは、ですからルターはもうみんなが教皇なんだとさえ言いました。ローマ教皇って特別な存在じゃない、私たち皆が教皇なのだとさえ主張しました。これを万人祭司制の原理という、それの原点がそういうところにあります。でそういう万人祭司の原理というものが、やがて時の経過とともに万人の務め、万人職務の原理というふうに展開されていきました。それはつまりですね、みんなが祭司であるんだと。で、みんなが祭司である以上、祭司としての務めというものも私たちはみんな持ってるんだっていう、そういうことです。もう専門家に任せているわけにはいかないんだと。みんな務めがあると。じゃあ祭司としての その務めとは何か、働きとは何かと言いますと、カルヴァン先生の理解によると、その祭司としての務めの本質っていうのは犠牲を捧げるっていうことです。私たちはみんな犠牲を捧げるべきなのだと。でもそれはもちろん、その旧約時代のあの神殿での生贄の犠牲を捧げるということではありません。そうじゃなくて、感謝と賛美の生贄であり、霊的な生贄を捧げるのだと。それは一言で言えば、全く献身の人生ということです。祈りにおいて、あるいはこうして礼拝を捧げる、キリストの道を伝える、キリストの愛と慈しみの御業に参加していく、本当にそういう一つ一つのことを、一切を含めて、私たちの身と魂のすべてを、この身と玉とお捧げすると今歌いましたけれども、本当にそのようにして捧げる全的献身の生涯に生きるということです。そういう意味では、万人祭司の原理というのは万人献身の原理と言っていいと思います。私が一生懸命広めようとしてるんですけど、なかなか広まらないんですが、万人献身の原理、主イエスがその命のすべてを捧げてくださいました。本当にその全く愛と献身に応えて、私もまた主のために己を捧げるという献身です。で、そういう献身の性を全うした具体例、あるいは模範例というものが、本当にこの聖書の中にたくさんの信仰者の証として載ってますけども、その中で特にパウロという人の生涯、パウロという人の生涯が私たちにとって本当に模範とすべき具体例として私たちは示されると思います。もはや私は自分のために生きているのじゃないと言った人です。そうではなくて、私のために死んでよみがえってくださった方のために私は生きているんだと、そう言い切ったこの人ですね。そして本当にそのようにして、たくさんの人がキリストを知ってほしいんだと、そして本当に真理のために身を捧げるようになってほしいんだと、そのようにして人々を導きたいと、そのために全生涯を捧げたパウロという人の生涯、これは本当に異邦人の使徒としてのその召しをもらった生涯でした。そういう異邦人、神様から遠く離れていた異邦人に福音を伝えて神のもとに呼び集めるという、そういう使命のために自分の身を捧げたという、それがパウロにとっての献身でありました。そういうパウロのその異邦人の使徒としての献身の生涯について、本当にいろんなところに私たちは明かしされているのを見ることができるんですけども、その中でも特に今日はこのローマ書の15章の御言葉をお選びしましたのは、ここにとてもユニークな表現があるからです。15節の途中から、それは私が神から恵みをいただいて、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。今日は万人祭司ということをテーマに取り次ぎをしておりますけれども、まさにここに祭司という言葉が使われております。祭司の役を務めるという、とても珍しい言葉遣いであります。で、神の福音のために祭司の役を務めると言っております。ですから神の福音のためということがあるんですね。神の福音を伝える、そのための奉仕として、すまち、まあ、それはだから宣教活動ということであります。そのことをずっと私は頑張ってきましたっていうことをこう言いたい、これがこの15章のここの言葉の趣旨です。文脈としてはそういうことをパウロは一生懸命言おうとしてます。で、 その宣教活動というものを今祭司の働きになぞらえながら考えているわけです。じゃあ祭司というのはどういう役割をするかといえば、まあ、祈りということがあります。すべての罪人のための取りなしの祈りを捧げるということがありますね。で、何より礼拝を司り、礼拝に招くわけです。その笛吹いて、さあ礼拝ですよと言って招くわけです。すべての人々を代表するようにして、本当に全生涯を捧げて神を礼拝します。そしてその礼拝の喜びへと人々を招いていきます。神と共に生きる、神と共に生きるっていう、その生の喜びへと、その祝福へと、全地を招くっていう、そういう役割です。で、パウロは任職された祭司ではもちろんありませんでしたけれども、まさにそういう思いを持って、そういう役割を私は務めている。それは異邦人に対して、まだ神様を全然知らないそういう人々に対して福音を伝え続けて、そして神様を礼拝することに招きたいんだ。ただ単にね、福音を伝えるって意識じゃなくて、おそらく本当にこの礼拝へと招くっていうところに強い意識があるんだと感じます。だからわざわざ祭司の役を務めるなどという、このちょっと変わった言い回しを使っているんじゃないかと思います。福音を聞いたその人が本当に神を礼拝する者へと変えられていくことを願うんですね。自分は異邦人という存在を本当に神礼拝へと招く、神賛美へと招く、そういう存在だという意識があるんです。で、もう一つ面白いのは、その後にその異邦人が神に喜ばれる供え物となるために他ならないと、聖なる聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために、そのために祭司の役を務めているんだと、こういうふうに言ってますね。これももちろんあの比喩です。文字通り、あのかつての神殿での生贄のように捧げられたら大変ですからねあの殺して燃やして神様にお捧げするっていう、それはもうできません。本当に福音の宣教によってキリストへと導かれた異邦人の一人一人をパウロがもう宣教の実りとして、もう収穫として、そして神様にこうお捧げすることができるように、豊かな供え物としてお捧げすることができるようにということを願って宣教してるんですね。で、ただそのパウロがお捧げするっていうより、あの主語はこの短い文章の主語は異邦人がってなってます。異邦人が喜ばれる供え物となるんだと。異邦人が自ら供え物となっていく。パウロによって神礼拝へと招かれた異邦人が本当にその喜びの中で自らを供え物として神様に差し出すようになるんだという、そういうイメージがパウロの中に強くあるんです。そういう感謝と献身へと人々が突き動かされていく、そのことをパウロは望み見ているんです。それこそがイエス・キリストの救いのもとに始まる新しい命だからです。その感謝と献身の生が始まっていくっていうことが福音宣教の目指すものです。福音っていうのは、それを聞いたその人のうちに本当に新しい命を生み出さずにはいません。そしてその新しい命っていうのは、本当に具体的な神様をずっとこう礼拝し続けていくっていう新しい習慣、新しいルーティーンを具体的に伴ってくるものですし、そして感謝と献身の生き様っていう全く新しい生き方が始まるものなんですね。で、あの思い出したエピソードがありますけれども、その感謝と献身ということで思い出したのは、あのアメリカの教会で、まあ、貧しい少年がいたんだと。 で、礼拝で本当に福音の説教に大変感動して、で神様に感謝と献身の思いを表したいと願うんですけれども、でも持っているお金がありません。で献金が回ってきます。アメリカの教会でなんかお盆をこう回してずっとこう回ってくると、でお盆が来るんですけども、持っているものが何もない。ですからお盆の上に自分で乗っちゃって、私の全てをお捧げしますと、そんな風に言ったっていう、ね、その本当の話かどうか分かりませんけれども、でもそうやってそういう話があるんだって聞いたことがあります。でそれが本当に献金っていうことの元来の精神ですね。福音の喜びと感謝のゆえに自分自身というものを神様にお捧げして、用いてくださいって用いてくださいって言って明け渡していく、それこそがパウロが言ってるところの本当に神に喜ばれる供え物となる、この私が神に喜ばれる供え物となるって、そういうことですね。そういうふうにして本当に神様を知らなかった人たちが神様を礼拝して感謝と献身を表すようになってほしいんだっていう、そういう具体的な目標ゴールというものがパウロにはありました。それが宣教の目的でした。この目的のために異邦人の使徒としての自分の生涯を本当にお捧げしてキリストに献身したわけです。で、そういうパウロの献身の生涯こそがまた私たちにとっての献身ということのまさに模範例になっていくわけです。で、私たちは本当にこのパウロのこの献身の生涯を決して無視できないんです。それはパウロ先生だけのものだとは絶対言えないっていうのは万人祭司だからです。万人献身の原理に生きているのがプロテスタント教会だからです。でもう少し今日のその示されているパウロの声に耳を傾けたいと思いますけども、17節からですね、そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っています。そしてキリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました、とこうやって言っておりますけれども、本当に私は神のために働くことができている、それをキリストイエスによって誇りに思ってるんです、と。これが私の誇りですって堂々と言えるって、なんか素晴らしいなと思います。神のために働く、そのことが許されているっていうこと、神のために働くっていうこのワードですね。で、その後にもキリストが私を通して働かれたとこう言ってます。で、今度はキリストが主語ですね。キリストが私を通して働かれたっていう、パウロも本当に私は神のために働くって、でもここではキリストが私を通して働いておられるっていう、キリストが本当に神の力によって働いてくださってる。ですから本当に人知を超えたさまざまな奇跡も目の当たりにしてきたんだと、自分の力では決してないんだと、そういう意識はパウロという人のもう大前提にあります。で、だけどまたここでも私の言葉と行いを通して働いたって言ってます。これが面白いです。キリストが働かれるわけですけれども、その際にパウロの言葉と行いを通して用いて力を振るってくださるんだ。キリストが働かれるときにパウロの言葉と行いが用いられるんだって。だって全くその時にそのパウロっていう人が心のない人形になるわけじゃないからです。何にもパウロという人の中身がない人形になって操られるってことじゃないからです。キリストが働いておられる時にはパウロはもう全く意識を失ってトランス状態に陥ってるなんて、そんなことはないんです。 パウロの意思は 100% 残っているんです。さっき木下先生とお茶をさせていただきながら、木下先生が進学校時代にお世話になった入船先生って、で私は入船先生にはお会いしたことないんですけど、入船先生が残された言葉で本当に有名な言葉というか、神様が働かれる時っていうのは神様 100% 私たち 100% なんだって、こういうふうに言われたって、どういうことって思うんですけれども、でも本当そうなんですよね。神様が働かれる時は 100% 神様の恵みによって働かれる、だけども私たちも 100% 本当に務めるんだよって、その中で神様がキリストが豊かに働いてくださるんだよって、そうやって言われたって私は聞いてます。本当にそうなんだと思います。パウロが一生懸命語る言葉、そして本当に汗をかいているその肉体、そういうものを駆使した行いがなされます。だけどそれがキリストによって用いられます。そのパウロと言葉と行いを通してキリストが働かれます。思い出されたフレーズがありますけれども、パウロの言葉の中で神の協力者という言葉があるんです。神の協力者、コリントの信徒への手紙の第2の6章の1節のところに、コリントの第2の6章1節のところで、331ページ、私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます、こういうふうに言ってます。あるいはもう開かなくて結構ですけども、テサロニケの3章2節なんかにも、今度テモテのことを神の協力者テモテって、そういうふうに言ってるところもあります。こんなこと言っていいのかなってちょっとドキッとするんです。これはっていうのは、信心共同説っていうようなこととなんかつながってくるんじゃないかと。本当に信心共同説、つまり私たちの救いのために神様が働かれるんだけど、私たちもまた働かなければならないんだっていうですね、もうそれがたとえ 99.9% 神様で残り 0.001% かもしれないけども、私たちの方でのそういうふうな、ね、働きかけがないと私たちは救われないんだっていうふうな、そういう説とつながってくるんじゃないか、神様の協力って。で宗教改革っていうのはまさにそうじゃないと、全部神様の恵みによって私たちは救われるんだって言いましたね。で本当にそういうふうにして、私たちが救われるっていう時には、人間の救いっていうのはただ神の恵みによります。全く神の恵みによります。人間の協力によってなるもんじゃありません。ここで言ってる協力者っていうのはそういうことじゃありません。本当に救いはただ神の恵みによりますけれども、ただイエスの名をあまねく世界に述べ伝えるその福音宣教には、そのために力を尽くしていく人間の手がいつも必ず用いられるんです。そしてそうして用いられる時っていうのは、それはただ本当に神様の言われるがままに、私たちが自分の体を明け渡して心を消してしまうということが求められるわけじゃなくって、存在を押し殺すことが求められるわけではなくて、むしろ逆です。私たちの本当に自発的な言葉や行いというものを十分に生かす仕方で神様は用いてくださいます。私たちの個性、賜物っていうこと、私は本当に声がでかいだけが取り柄ですけれども、こういう賜物っていうものが本当に用いられるんですね。十分に生かす仕方で、パウロならパウロの、テモテならテモテの個性に見合った自分を最大限に生かしきるための道があります。だからそこは大胆なまでに自主的に自発的に求めればいいんです。自分はどの道において本当に一番輝く仕方で神に協力することができるか、イエス様が本当に神の国を打ち立てていこうとされ、それを広げていこうとされる その時に私をどのように主は用いたがっておられるんだろうか、そういうふうにして本当に考え抜き悩み抜いて発するような言葉と、そこで必死で動こうとしていくこの肉体を通して神は働いてくださいます。だからそれは単に用いられるという表現ではなくて、神の協力者とまで言われるんです。それが異邦人の使徒として自分の生涯を捧げたパウロの意識です。私の言葉と行いを通してキリストに存分に働いていただくんだ、そのために身を捧げるって。でこれは決してパウロだけが持つべき意識ではありません。これは特別な人たちだけが持たねばならない意識じゃない、あるいはそういう人たちだけに許された意識ではないんです。宗教改革の精神に従うんだったら誰もが神への献身に生きる神の協力者です。で協力者でちょっとピンとこないという人があれば、道路者ではどうでしょうか。私はこの訳語の方が好きなんです。神の道路者と言っていただく。昔まだ牧師になりたての頃、尊敬する大先輩から、彼は私の道路者ですと言って紹介していただいたことに本当に深く感激した覚えがあります。同じロークを担う者という、私などとても同じロークを追っているとは思えない、まだ本当に駆け出しの何にもできてない、ほんのわずかだけ追っているに過ぎない、だけども道路者だって言ってくださってありがたくて心震えました。そういうふうにイエス様が言ってくださるっていうんです。彼は私の道路者だ。終わりの時に彼女は私と共にロークしてくれた、ねぎらってくださる。こんなにありがたいことはありません。これを覚えたいのです。イエス様の目に私たちは道路者として映っている、映していただいている、決してお客さんじゃありません。もちろん救いのためにイエス様が全てを背負ってくださいます。でもそのイエスの偉大な皆をこの地上に広めていくのに、大丈夫、私が一人でやるから任しておけと、見てるだけでいいって、そういうふうには言われないで、よしお前も一緒にやろうって言ってくれたんです。さあ一緒に行こうって、あなた方を使わすって言われました。そのために一人一人に聖霊が与えられました。この点についてキリスト者は皆平等です。万人祭司、万人献身の原理です。それは万人道路者の原理と言ってもいいと思います。みんなが神様の道路者としていただいてます。牧師や伝道者として立てられたものだけでもありません。彼らだけが献身者ではありません。一人一人が自分の言葉と行いをもって主と共にロークすることへと招かれてます。本当に私たちはみんなキリストの道路者として、そういう期待を込められて、それぞれの家庭に、会社に、学校に使わされております。その持ち場持ち場で主の名を広めるために何ができるだろうか、主の愛を、その愛の香りをそこに広げるために何ができるだろうか。昨日も本当に婦人会の皆さんのたくさんの証を伺いました。一人一人が本当に愛する方々の救いのためにたくさんの祈りを重ね、 たくさんの時間をかけて本当に悩みながら、でも諦めないで一生懸命関わり続け、そこに主の喜びがあふれるように、福音の命がそこに現れるように、考えて考えて一生懸命諦めないで取り組み続けた、そんな証を主が用いてくださいました。そうやって私たちが労苦し体を捧げていく、そういう私たちの言葉と行いを通してキリスト者が働いてくださいます。その時に思いを超えた奇跡だって必ず見せてくださいます。主を信じてください。大きな大きな奇跡がそこには起こるんです。だから本当に私たちはそれぞれに考えていきたいんですね。だって私たちはイエス様のために自分は何をして道路者となり得るか、本当に献身ということにもいろいろありますし、伝道にもいろいろあります。信仰者として職場で本当に信頼を増していくということで、キリストの名を広める、そんな風にして一生懸命働いておられる方もいらっしゃいます。音楽ですとか芸術に献身するということでキリストの名を本当に崇めるっていう道もあります。主が自分をどういうふうに用いようとしていてくださるのか、今まさに悩みながらそのことを問い続けている方もいらっしゃるかもしれません。若い方々でもこれからの進路をどういうふうに取っていくべきか、まだ本当に小学生中学生という方でも、これから自分はどう生きていくのか、そのことを考えるときにぜひ考えてほしいんです。どの道を行けばイエス様によりよく協力できるのか、主の道路者、それは本当に簡単にはわからないかもしれませんし、考えるほどに迷い悩むこともあるかもしれません。でも本当にそうやって考えていく、主と共にロークする、そのために自分の存在を捧げていく、自分と言葉と行いのすべてを捧げていくっていう、それは自分のためだけに生きていく生涯よりもはるかに豊かで慰め多いものです。本当にそれは実感しております。大変な労苦の多い道になるかもしれません。パウロのようにまだ本当に誰も手をつけていないような未開拓のところに入っていって、あるいは傷ついてしまった本当にボロボロになってしまったところに入っていって、もう一回一から土台を作っていくような、そういう大変な労苦をすることもあるかもしれません。だけどそういう労苦を通して必ずキリストは働いてくださって、大いなる御業を進めていかれます。そしてねぎらってくださるんです。あなたは私と共に労苦をしてくれた、あなたは私の道路者だ、こんなに誇らしいことはありません。お祈りします。主よ、深い深いあなたの恵みにただ感謝を申し上げます。私のすべてを贖い取ってくださったイエス・キリストの十字架の恵み、そして復活の新しい命に心から感謝をいたします。主によって私たちが開いていただいた道をどうか進み行かせてください。主と共に本当にこの地上に神の国の喜びを広げていく、まだ神を知らない一人一人に神を賛美する喜びへと招いていく、 本当に豊かな礼拝の人生と一人一人が招かれていきますように、やがて天においてあなたが約束してくださった光という光が集まるその場で、大いなる賛美が捧げられるその礼拝の喜びを望み見ながら、私たちはこの地上において本当に一人でも多くの方にまたキリストを伝えることができるように、共に主の道を歩むことができるように、そのためにどうか主を用いてください。私たちの言葉と行いを用いてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。